そしたら、今回はお金の専門家として、番匠先生の方に来ていただきます。番匠先生、簡単に自己紹介ちょっとしていただけますか。
はい、ありがとうございます。うん、私はですね、今、お金の専門家ということで活動させていただいているんですけれども、うんうん、保険屋さんじゃなくて、本当に中立的な立場でお客さんに合わせた、うん、家計の見直しだったりとか保険の見直しだったりとかそういったファイナンシャルプランニングを提案しているっていうようなお仕事をさせていただいてます、
うん、フィルターみたいな役目やね。
そうですね、結構セカンドオピニオンとして保険の見直しをしてもらうとか、僕保険屋さんじゃないので、うん、結構保険売られる心配がないってことで、うん、結構喜んで皆さんやっていただけるんですけども、
うん、
はい、
なるほどね。まあ、それは安心やわね。
はい。で、必要であれば、保険屋さん紹介することもできますし、
うん、
自分の知り合いに、こういうこと言われたんだけどってことでもう一回保険屋さんにお話しするみたいなことをやる方もいらっしゃいますし。
わかります、わかります。ね、ものによってはね、その全然ダメなやつもありますもんね。
そうですね。
はい、これでね、ちょっとね、今、うちに聞いてる会員さんが多いのはね、やっぱりその子供がいて、で将来的にはまあ大学まで行きたいっていうんですけども、その大学資金についてね、関してね、まあ、ちょっと聞きたいな、お聞きしたいなと思うんですけど、まあ、大学に入るっていうのはどれだけ必要かって、まずそこからがスタートなのかな、ですよね。
はい、大学に入るためのお金って、本当にこう、うん、一概に言えないんですよ。
うん、
っていうのは、地方にいる人と都会にいる人でも全然違うし、
うん、
私立か公立かでも違うし、
うん、
これに関しては本当にどういうところに行きたいのかとか、うん、そのお子さんによって多分塾とか、
うん、
そういった費用かかる方もいらっしゃいますよね、
うん
うん、なので本当にこれピンキリというか、
うん、
まあ、一般的に国立大だと大体、うん、国公立だと100万弱くらい。
100万っていうのはそれは入るときですかね。
入るときですね。
初年度ですね。あ、そうやね。初年度ね。
はい、初年度。うん、で、うん、私立大学だと、まあ、100万ちょっとから150万くらい。
うん、
で、私立大学の医療系とか、そういうのになると、結構跳ね上がって、
うん、
400万から500万とか、
そうですよね。
はい、になってくるんですよ。でやっぱり毎年100万くらいずつはかかるんですけど、まあ、通いなのか、
うん、
寮なのか、
うん、
一人暮らしなのかによってもまた変わってくるでしょうし、
うん、
まあ、合計すると、まあ、大体300万から600万くらいなのかな。本当に様々ですね。ここは本当に、ね、お子さんによってとか場所によってっていうことで、うん、ただ、大学費用だけじゃなくて生活費もかかりますよね。
ああ、そうやね、
うん、
生活かかりますよね。そっちの方が高いですもんね、怖いと、
うん、そうなんですよ。生活費もだいたい150万とか、
うん、
200万見ておかないとやっぱりね、これもね、生徒たちが自分でバイトをしてとか、
うん、
そういったことをする方もいるし、
うん、
これも様々ですよね。
うん、女の子だったら東京だと家賃10万ぐらいいるんですかね。ちょっと分かんないですけど、やっぱり10万、1L、ワンルームで10万ぐらいするんだったら、それだけ120万ですもんね、全部出したら。
そうですね、それだけでも結構な金額になりますよね。
そしたらね、その大学費用っていうのが、まあ、様々であるんですけど、これまあ試算しないと分かんないんですけど、そしたら、それで一番いいっていうのは、やっぱりそれ、何なんですかね。やっぱり学資保険なんですかね。
学資保険はあんまりおすすめしないですよ。
うん、保険勧めしないですか。私も学資保険食べてましたけどね。
保険屋さんが一番、うん、無駄だと思ってる保険が実は学資保険って言われてます。
うん、あ、そうなんですか。
はい、増えないんですよね、学資保険って。あると使ってしまうからっていう意味で、
うん、
まあ、置き場所を保険でっていうことであれば、まあ、なしではないんですけど、
うん、
まあ、僕いろいろお金のことをこういろいろと勉強させてもらって、
うん、
ご提案をする中で学資保険は一番最初に解約をしてもらってます。
ああ、そうなんですか。
はい、学資保険をするんだったらもっと違う積み立てをしてた方が、あとはその どのくらいお子さんが卒業するまで、大学卒業するまで時間があるかにもよるんですけど、
うん、
基本的な保険の考え方っていうのを、
うん、
僕はお伝えしてるんですけども、
うん、
貯蓄型の保険っていうのは、
うん、
あんまりお勧めをしてないんですね。
なんでですの？
それは保証も中途半端だし、
うん、
増えないし、うん、だったら掛け捨てで保証は手厚くして、増やすのはしっかり増やすっていう方が効果的なんですよね。
そうなんですか。
はい。
それは知らなかった。私も大手の保険会社の学習保険入ってましたので、それを大学業に当てましたから。
はい、やらないより全然やった方がいいです。ただ、今は結構いろんな情報もあるし、
うん、
運用でしっかりと増やして、
うん、
保険は別でかけるみたいなことも結構あるし、子供に対して保険ってそんなに必要ないんですよね。
例えばどういうことですか？
そもそも医療保険とか子供ってかからなかったりとかするし、あんまりこう保険を手厚くかけるっていうのはあんまりないかな。
怪我したりとかどうします？うち息子柔道してて怪我したりとかってして
た。そういうのはある程度かけるんですけど、
うん、
それもそんなに高い保険じゃなくてもいいじゃないですか。
うん、
怪我をしたりとか、まあ、もちろん万が一のために保険は必要なんですけど、
うん、
例えば医療保険で、例えば、そうだな、入院日額5000円とか、
うん、
実は僕も保険に入ってて、
うん、
3年前入院したんですけど、
うん、
1週間の入院だったんですね。
うん、
5000円かける1週間なんで3万5000円が出ますっていう。
うん、
でもその3万5000円のために、毎月、4000円も5000円もこう払って何年もやってるのってどうなんだろうって思ったんですよ。
あ、そうですよね。
はい。
うん。わかります。
やっぱり、うん、しっかり貯めておけば、
ね、
保険を使わなくてもいいっていう。
うん、
ただもちろん、がんだったりとか、その大きい手術がね、うん、ある場合とかは、もちろん保険ってすごく大事なんですけど、
うん、
でもそれは掛け捨てでいいですよねっていう。
うん、そうですよね。
うん。
うん、それは分かる。私も病院、ほとんど病院行かないんで、なんか高いなとかって結構かけてたりするんですけど、
そうですね、うん、そうなんですよ。保険はやっぱり何のために保険に入るかっていうのは明確にしないと、
うん、
結構多くの方が年金だったりとか、うん、年金型の保険だったりとか、その生命保険とか、
うん、
もちろん必要なんですけど、結構保険貧乏みたいな方をたくさん見てきて、
うん、
何のために入ってるのかっていうのをもう一度考える必要があるかなっていうのは、結構僕の中ではよく考えることなんですよね。
わかります。でも私は本当に塾しんどかった時、保険だけは解約せんとこって必死で払ってましたからね。
うん、
万が一あったら子供のためにと思って、
うん
うん、
そうですね、なんで使ってしまわないように、そういった積み立てとか保険を払うのは、
うん、
僕はすごく大事なことだと思うんですよ。
うん、
ただ置き場所を変えたら、うん、実は違う結果が得られたりとか、そういうこともあるので、やはりお金の勉強っていうことは僕はすごく必要だなって思います。僕自身も、ね、うん、すごい損してきたりとか、
うん、
無知はコストなんですよね、やっぱり。
うん、そうやね。そしたらね、例えば今大学行くのには費用がまあ300か6、今まあね、医者だったらもっと高くなるかもしれないけど、まあしたとして、うん、そしたら学資保険はダメっていうことで、そしたらね、よくあるのは、うちもそうやったけど、奨学金はどうですの？
奨学金はね、借りた方がいいんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、結構借金が苦手というか、借金に拒否反応を起こす方がいるんですけども、
うん、
奨学金は実は借りてる子と借りてない子では実は成績にも差がつくって言われてるんですよ。
ああ、そう。成績に差がつくってどういうことです
か？それは奨学金を借りてる子の方が学ぶ意欲が高いっていうデータが出てるんですね。
へえ、
はい。あと奨学金を借りるっていう、もちろん返さなくちゃいけないじゃないですか。
うん、
だから皆さん敬遠するんですけども、
うん、
奨学金を なんだろうな、返すっていうのも、まあ、借金ですけど、無利子なんですよね。
うん、あ、無利子だったらね。
はい、まあ、うん、無利子じゃなくても、そんな高い金利ではないので、
うん、
結構昔の人って、あの貯金しなさい、借金するなって言われてたと思うんですよ。僕も言われてました。
うんうん、
でも、
うん、
それは過去の時代の話で、
うん、
まあ、これ、講座の中とかでも僕はお伝えしてるんですけども、
うん、
やっぱり時代が変わっているので、
うん、
こう、いい借金はした方がいいんですよね。で、奨学金に関しては僕はいい借金だなと思うし、
うん、
まあ、これも講座の中で言いますけども、奨学金を借りて、その分のお金っていうのは、あの運用していくだけで、
うん、
あの、お得に大学に行けたりとか、そういうこともできなくはないので、まあ、そういうあのテクニックではないですけども、やっぱりそういう、まあ、知ってればできるけど、知らなければできない、うん、そういうアドバイスもあの個別でさせてもらってるんですよ。
あ、そうなん、奨学金って私も息子もしてたんでね、うん、私も完済したし、息子の方も、まあ、完済したらいいやんって言ってるんですけど、お金は稼いでるから、
うん、
あ、そうなんですね。逆にそれは貸せないで、その運用にした方がいいってことですか。
そうですね、あの、まあ、保険で、ね、一生懸命払っ、なんだろう、保険を一生懸命積み立てて、で、使うっていうのももちろんありなんですけども、
うん、
あの、やっぱり必要なものなんで、奨学金借りて、もしちゃんと積み立てをしていれば、
うん、
積み立てをしっかりしてて、奨学金を借りて、その積み立てした分で奨学金を返済する方が、あの、うまいやり方というか。
あ、そうなんですよね。
これも、あの、本当に知っているといろんなことができるんで、本当にマネー講座だったりとか、あとはその個別相談でいろいろ聞いていただけると、うん、本当に知らないと損するようなやり方たくさんあるので、
あ、そうですか。一つは大学資金について、それに対して学資保険はダメで、奨学金は逆に OK で、あと、そうしたら家計っていうか、まあね、お金を貯めるにしては投資、あの、なんか大学に費用をかけるっていうのはやっぱ家計の見直しっていうの必要じゃないですか。うちもしましたしね、何回も、
はい、
まあ、息子大学ためにあの、まあ、引っ越したりとかってしてやったりしたけど、
うん
うん、何を見直したらいいんですかね、家計っていうのは。
あの、まず家計の見直しって皆さん結構やらないんですよ、
うんうんうん、
あの、機会がないとやらないと思うんですけど、
うん、
これは多分やるときにすごい抵抗があると思うんですよ。見たくないとこなんですよ、
うんうん、そうですね、
はい、ただ、うん、正確に自分がどのくらい収入があってどのくらい使っててっていうのをこれ書き出すだけで非常に面白いというか、あの、大きな気づきがあるんですね。はい、あの、僕はあの個別相談の時必ずこれを書いてもらうんですけど、
うん、
ざっくりでもこれをやるのとやらないのでは大きな差が開きます。はい、なので、あの、ぜひ家計の見直しはまずはその家計の現在地を知るっていうことが非常に大事になってきます。
それ例えば収入と支出だったらやっぱ見直すとこっていうのはやっぱ決まってくるんですかね。
収入っていうのは多くの方が1個や2個なんですよね、
うん、
なので収入のところはそんなに見直すことができないんですよ、
うんうん、
ただ支出の部分に関してはちょっと細かく見ていくと結構いいんですよね、うん、例えば食費がいくらかかるとか、うん、あの、衣服費とかどのくらいかかるとか、
うん、
あと交際費どのくらいかかってるとか、
うん、
毎月保険でどのくらい使ってるとか、
うん、
そういう細かいのを、あの、見直すとか書き出すっていうことをやると、うん、あ、自分意外とこういうとこ使ってるなとか、
うん、
ね、月残り全然ないじゃんとか、
うん、
はい、全然貯金できてないなとか、いろんなことに気づくんですよ、
うん、
そこが一番ポイントで、で、それからどうしたいかっていうところですよね、
うん、それだけでも大きいですよね。
それだけでだいぶ違うと思います、
うん、あ、そう、そしたらそこはあれセミナーでお話しするんですかね。
セミナーでも、家計の話は個別相談で、うん、あの、 そういう話はちょこっとするかな、個別相談の方が、
うんうん、
はい、多くそういうところは話します。
わ、うんうん、かりました。まあちょっとこれ保護者向けの話なんだけど、じゃあまたセミナーで詳しい話を聞くっていう形で。
そうですね、はい、ぜひ楽しみにしていただけるといいかなと思います。
わかりました。そしたら今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。